はい、西和です。私西和は 60% で生きるかつ時間リッチをモットーに、個人が楽しく稼いで自由に生きる事業やサポートをやっていっている、ソロプレナーエヴァンジェリストです、ということで今日のタイトルはこちら、かっこボロ戸建て丸子目のオーナーチェンジ売却が完了したんだよなというテーマでいきます。ありがとうございますそうなんですよ、完了しました。これを聞いてるあなたはボロ戸建てやってますかね、オーナーチェンジ売却してますかね、オーナーチェンジ売却興味ありますかねまあ今日は、そんなような話を今からダラダラしていきますよまあ結論と言いますか、タイトルとしては、何個目なんだろうな、何個目っていうのはちょっと ぼかしておこう丸個目のオーナーチェンジ売却は、完了したということで、先月6月30日、6月末ですね。6月末で完全に売却が完了しました。ということで、まあ、このあたりについてダラダラ話していきます。よろしくお願いします。今日木曜日じゃないですか。毎週木曜日はボロ戸建て投資の日ということで、この話ですわ。ありがとうございます。ティックさん、おはようございます。マンピコということで、ありがとうございます。おはようございます。本日がですね、7月の2日ですね、2日。木曜日。現在、朝の9時29分ですね。あ、今日ちょっと遅めですね。いつもは、まあ5時台とか6時台ぐらいです。今日は9時29分です。スタイフ、音声配信、ライブ配信で行ってます。これ、伝わらないと思うんですけど、今、とあるテラス、まあ、テラスというか、なんていうんですかね。テラス、お店のテラスじゃなくて、開放されてるテラス、誰でも来れるテラスなんですよ。で、ここが最近私西和のお気に入りなんですよ。まあ単純に2つですね。1つテラスが気持ちいい。1つ誰もいない。誰もいない。めちゃくちゃ穴場。ここめちゃくちゃお気に入り。まあ今日はね、ちょっと今は雨ですかね。雨ということはあるんですけど、まあ屋根もあるんで、もう問題ないですよね。めちゃくちゃ気持ちいい。こんな幸福というか幸せな空間というか、もうありがたい、そんな話より本題行けって話ですよね。まあということでね、今日はテラス席で、まあ開放オープン開放されているテラス席で、今椅子に座ってます、ね、椅子に座って今日はホットコーヒー飲んでますね。ちょっと肌寒いんで、雨ということもあってホットコーヒーを飲みながらこの音声配信、ライブ配信をやっておりますと。で、木曜日ということでね、ボロ戸建て投資の話をしていきます。で、タイトルもう一回読み上げますと、丸子目のオーナーチェンジ売却が完了したんだよなということで、そうなんですよ。完了したんですよ。先日、今日が7月2日だから3日前か。6月30日、6月の最後にオーナーチェンジ売却、とある物件のオーナーチェンジ売却が完了しました。で、この、まあ、詳細というか、まあ、オーナーチェンジ売却が決まったみたいな話は、確 か過去にしているんですよ。その詳細も話しているんですよ。ですので、詳細がもし興味ある方はそちらをお聞きくださいませ。そこでは、ちょっと探すの大変かもしれないですけど、探してください。もし興味あるなら。で、そこでは、金額の話とかもしたかな。まあ、大体20% ぐらいなんですけど、まあ、表面利回りで 20% ぐらいなんですけど、で、どういう差し値というか、どういう金額があって、こちらとしてはどういう対応をして、で、交渉がどういう風になって、仲介業者さんがどうのこうのとか、仲介手数料を下げますとか、まあ、そういった駆け引き交渉があったんですよ。ありがとうございます。おはようございます。筆太郎さん、おはようございます。今 遅めなので間に合いましたということでありがとうございます。日々お忙しい中ありがとうございます。日々事業、さらに言えばご結婚に向けてお忙しい中ありがとうございます。私西勝のすごくすごくいい話、ためになる話に来ていただきありがとうございますでですね、まあ、オーナーチェンジ売却が完了しまして、で、まあ、詳細は、なんか、いつかの木曜日に多分話してる、多分。話してなかったらごめんなさい。で、じゃあ何を話すのかというと、今から、あんまり考えてないですよね。まあ、オーナーチェンジ売却完了しましたということで、そもそも、まあ、これを聞いてる方というか、まあ、ボロ戸建て投資クラブに入られている方ですよね。あ、宣伝です。私にしかず、ボロ戸建て投資クラブという、コミュニティオンラインサロンやってますと。月額4980円ですと。いやー、盛り上がってますね。7月入ってからも、もうすでに何名かの方がポンポンポンと入ってくださりましたね。お一方お一方は、もうボロ戸建て投資をやるがために引っ越しましたと。4日前に引っ越しましたと。ボロ戸建て投資をやるから4日前に引っ越しましたと。じゃんじゃんやりますっていう方が、いらっしゃいましたよ、そういえば。引っ越しですよ。もうボロ戸建て投資のために引っ越しですよ。もう、やる気が違いますよね。もう、熱量が違いますよね。めちゃくちゃいい。あ、そんなボロ戸建て投資クラブやってます。興味ある方は、概要欄からどうぞ。でですね、何の話だっけ？あ、そうなんですよ。まあ、世の中、ボロ戸建て投資クラブじゃなくて、世の中全般、一般的に、もし不動産やられていたり、まあ、ボロ戸建て投資クラブ、あ、ボロ戸建て投資をやっている方としては、もしかしたらね、まあ、オーナーチェンジを経験したりとか、まあ、普通の出来事を、とぐらいに感覚かもしれないというのはありつつも、まあ、ボロ戸建て投資クラブ内で言えば、まあ、オーナーチェンジ売却を経験してる人は もしかしたらいないかもですね。いないかも、もしかしたら。あ、というのも、まあ、基本的に初心者だったり未経験者だったり、そこからスタートという方が、まあ、ほとんどです、ほとんど。まあ、そうじゃない方も一部いらっしゃる。あ、一方、あ、オーナーチェンジじゃないけど単純に売却を経験したって方いらっしゃいましたね。ですね。まあ、私にしかさ、知っている限りでは、オーナーチェンジ売却、完了したという人はゼロじゃないですかね。お一方というか、共同運営者のすみさんは、今、オーナーチェンジ売却を、行っている最中、手続き中、契約進んでいる最中という話はありますかね。で、一方、他の方はおそらく、経験がなかったりするみたいのもあるので、まあ、今日はその辺の話を、まあ、オーナーチェンジ売却にあたって気になるような点、あ、タイトル変えようかな。気になるような点を、まあ、だらだら話して、気になる、多くの方が気になる、これってどうなんですかと、みたいな質問とか出るじゃないですか。で、そのあたりを話していきますか。いきますか。あ、筆太郎さん、やらざるを得ない環境を作って覚悟が違いますね。確かに。いや、間違いないですね。やらざるを得ない環境を作る。環境にしてしまうって、環境が先ですもんね。いや、これ、いや、めちゃくちゃ大切。ほんと大切。環境を作っちゃった方、作る方が先ですよね。いや、間違いない。ということでね。まあ、オーナーチェンジ売却、よくある質問、相談、疑問、回答していきます。勝手に回答していきます。何があるかな？まず、すごい、まあ、初歩的というか、法律的なことで言うと、よくあるのが、まあ、オーナーチェンジ売却って、まあ、できるんですかと、していいんですかみたいな話があるんですよね。まあ、オーナーチェンジ売却というのは、まあ、不動産を取得して、まあ、ボロ戸建て投資で言えば、じゃあ、古い戸建てを取得して、まあ、何かしら修繕したり、貸せる状態にして貸しますと。で、住む人が現れましたと。 で、そこに誰かしらが住んでますと、貸してますと。で、その状態で、その物件を売却するのをオーナーチェンジ売却と言いますと。まあ、オーナーがチェンジする売却ということですね。まあ、不動産では、普通にまあ、一般的によくある話じゃないですかね。で、私にしかず、オーナーチェンジ売却の経験はこれで何個目になるんだな。売却自体で言えば、もうちょっとしてますよ。オーナーチェンジ売却で言えば、3個目かな、オーナーチェンジ売却で言えば。3個目かな、ごめんなさい。違ったらごめんなさい。もう1個多いか少ないか。ちょっとごめんなさい。今んとこパッと記憶にある範囲では3つ目ですと。で、まあ、しているんですね。しかも、3回もというか3回しているんですよ。つまり、で、私、西和は、宅建業者ではないんですよね。宅建業者ではない。これまあ、ちょっと一応説明しておきますと、その、いわゆるオーナーチェンジ売却というのを、反復継続して、不特定多数の方に売買をしていると、それは、宅建業者じゃない場合、法律違反になるんですよね。で、じゃあ、宅建業者ってどうやったらなるのというと、それは、宅建、いわゆる宅建ですよね。宅地、建物、なんちゃらなんて資格。資格を持っている方が、その会社に従事していて、で、申請をすれば、まあ、要項が揃っていれば、宅建業者に なれるんですよね。で、これ、ポイントなんですけど、宅建を取ったからといって、宅建業者になるわけじゃないですよ。関係ないんですよ。宅建を取得してと。で、その宅建を持っている人が、とあるそういった法人だったりに所属していたり代表者で、で、その会社が宅建業者になりますよと、なりたいですよと、で、申請する。で、申請するにも要項があるんですよね。なんか事務所が必要だとか、事務所はこういう事務所になきゃいけないみたいなのとか、あとは供託金とかあるんですけど、で、申請をして初めて宅建業者になるんですよね。ですので、宅建を取るということと宅建業者になるということは別軸の話なんですよね。まあまあいいんですけど、で、そのいわゆるオーナーチェンジ売却をバンバンしていくには宅建業者じゃないと法律違反になりますと。じゃあ一方、宅建業者じゃないまあ法人個人がオーナーチェンジ売却をしたらいけないかと言ったら、そうではないんですよね。そうではない。ただし、これは、ラインが明確に決まっているわけじゃないんですよ。つまり、その、何個までだったら OK とか、何個までだったらダメとか、決まってはいないんですよね。一応、法律上の文言としては、それを、ごうとして、ごうというのは行ですね。なんとか行衆みたいな感じで、行、なりわい、訓読み、音読み、なりわいというやつ。それを行として、反復継続繰り返しして、不特定多数の人に、不特定多数の人に反復継続して売買する。それというのは、宅建業違反ですよ、というふうに、なっているんですよ。つまり、曖昧というか、具体的な数字は決まっていないですと。行として、行として、なりわいとして、不特定多数の人に反復継続して、売買するのは、ダメですよと。あ、まあ、売却か。ダメですよっていう話なんですよ。法律として。ですので、まあ、その解釈は、あなたに任せますと。で、じゃあ私にしかず、今回のケースといったらどうだったのかというと、どうですかね。初期の頃に取得した、不動産です。初期の頃に取得して、どうですかね。2年以上、そこに賃貸、住んでいただいて2年以上は経っておりますと。ですね、まあ私にしかずの解釈としては、そもそもそれで儲けよう、業としてない。つまりそれを、それのビジネス、オーナーチェンジ売却のビジネスで儲けようとしたわけではないんですよね。まあ、もちろん実態が大切なんで、実態が。 で、まあ2年ちょっと住んでいただきましたと、賃貸業やりましたと。で、まあ今回売却するに至ったということはあるんですけど、その売却、じゃあなぜ私にしかずその物件、まあ売却したいというか売却に出してたかというと、一番遠い物件なんですよ、一番遠い物件。ですので、まあ解釈だったり実態としては、賃貸業を進めていってますよと、言ってましたよと。で、その中で初期の頃に買ったこの物件と、これ賃貸業をやりましたけど、ちょっと遠いんですわと管理とか大変じゃないですか。まあ改変って言っても何もやってないですけど、まあ仮にね、退去とかなったら、まあそういった意味で、まあ資産整理としてやむを得ず売却ですよと。賃貸業のビジネスやっていく上での売却ですよと。別にこのオーナーチェンジ売却で儲けようと、それをGO ビジネスとして生業としてじゃないですよと、いうような立て付けというわけですよ。で、何の話でしたっけ。あ、つまりまあオーナーチェンジ売却というのは別に宅建業者じゃなくてもできる、さらにはしていいと。ただしと、宅建業法があるので、それに抵触しないならそれは大丈夫ですよという解釈、私の認識で、私西川の認識ですと。これ私西川の認識なんで、まあ違っているかもしれないんで、そこはご自身で調べたり、そういった専門の方にご相談ください。で、まあつまり、まあオーナーチェンジ売却できますよと、よくある話として、そのオーナーチェンジ売却していいんですかとか、売却できるんですかと。いうのがよくある質問。あともう一個、まあ、これはちょっと別軸なんですけど、よくある質問として、で、出口はどうするんですかと。ボロ戸建てって出口はどうするんですかっていうような話があるんですね。まあ、出口というのは、つまり、保有してと、古い物件保有してと、それ最終的にはどうするんですかって話なんですよね。で、まあ、その一つとして、オーナーチェンジ売却というのはありますよね。オーナーチェンジ売却。で、例えば今回私にしかずが、その2日前にオーナーチェンジ売却を完了した物件で言うと、築年数は古いですね。かなり古い。かなり。60年とかかな。古いですよ。で、再建築は可能ですか？一応再建築は可能でしたかね。で、増築未登記があるんですよ。逆に言えば、まあ、再建築は可能かもしれないですけど、築60年以上とか、増築未登記ありますよとか、あとはそれほど問題はないですかね。あとはそれほど問題ないかな。まあ、問題というのは、まあ、大きな問題ですよ。大きな問題というか、まあ、大きな問題。まあ、それは大きな問題あったら、ちゃんとそれは告知しなきゃいけないんで、まあ、知ってる範囲ではないですかね。で、そういえば、さらに言えば、その物件、まず話をちょっと整理しよう。それて言った。なんだっけ。出口はどうするんですかという話で、まあ、オーナーチェンジ売却というのは一つの出口ですよねと。で、実際に今回の物件は、まあ、再建築は可能でありつつも、築年数は古い。さらには増築未登記あり。さらには、とある都市と言っても、そんな大きくない都市の、ちょっと外れた場所にあるんですよ。山奥ポツン。まあ、山奥ポツンまでは行かないにしろ、まあ、車がなかったら、お店には行けない。車で10分、15分ぐらいですかね、最寄りのコンビニまで。まあ、それは近いっちゃ近いんですけど、まあ、山奥ポツンまでは行かないような立地。まあ、つまり立地としては、全然よろしくない。で、そういう物件、オーナーチェンジ売却完了しているんですよね、これが。ちなみに買う人、買った人がどんな人かというと、まあ、今回のケースで言えば、同じ同業者ですね。不動産賃貸業をやっていて、で、戸建てもやっているし、 アパートとかマンションもやっているみたいな感じ。まあ、仲介業者さんから聞いた、話ですと。あ、今回のオーナーチェンジ売却、あの、買い主さんとの立ち合いがなしなんですよ。立ち合いがなしでオーナーチェンジ売却なんですよ。立ち合いなしで。ですので、まあ、仲介業者さんベースで聞いた話ですね。あ、もちろん、会社名は知ってますよ。で、どんな会社なのかなって、調べたりもしましたよ。まあ、ただ、それはあんまり情報は言えないとか言ったら、さすがによろしくないんで。で、その地域なんですよ。私、西数からしたら、その物件、いや、ちょっと遠いとか、まあ、持ってる中で一番遠いというのはありつつ、その、買い主さんからしたら、その物件は、テリトリーというか、そのエリアでやられているので、まあ、ガンガン進めていこうみたいな感じですかね。ある程度、もしかしたら、そのキャッシュに余裕があったりとか、利益が出ているので、減価償却、まあ、節税ですよね。節税かつ物件を取得みたいな。それはでもでかいかもしれないです。なぜかというと、つまり、その方に、まあ、買い主から取ってみたら、まあ、仮に、表面利回り 20% だとしましょう。表面利回り 20% オーナーチェンジ売却というか購入でも、旨味があると判断したんですよね。まあ、なぜかというと、もちろん、中長期的なキャッシュフロー、まあ、利回り 20% だったら、また単純計算で 5年で回収できるわけじゃないですか。で、5年目以降は、家賃収入というのはもうプラスになるわけ、黒字になるわけじゃないですか。まあこれ本当単純計算ですよ。正確には司法書士手数料とか仲介手数料とか、固定資産税とか取得税とか免許税とか来る入ってくるんで違うんですけど、まあざっくり計算だとして、単純にオーナーチェンジ売却の 20% ということは、5年目以降の家賃は黒字になりますと。まあ何もなければ、修繕とかもなければですね。ですので、まあ、中長期的に保有する旨味というのが一つと、もう一つとして、減価償却が取れるわけなんですよね。まあ、つまり、利益と、経費を相殺して、税金を圧縮できるわけなんですよ。で、おそらくそれもあるから、今回、このオーナーチェンジ売却、建物と土地の安分、つまり、例えばの話、400万円だとしましょう。オーナーチェンジ売却400万円。これ、建物が、まあ、仮に 50%50% ですと、建物200万、土地200万っていう話じゃないですか。まあ、仮にそうするならば。で、これというのは、この安分というのは、これも明確には決まっていないんですよ。明確には決まっていない。もちろん、実態に即した、安分というのは要するに 50%50% なのか 60%40% なのか 30%70% なのかという、まあ、安分割合で、この安分を、売買契約書の安分をこうしてくれないかっていう、この安分でいいかっていう、割合でいいかっていう相談があったんですね。買い主さんから。で、まあ私にしかとしては大丈夫ですよと。まあ ただしあの、それは、税務署から突っ込まれても、知らないですよと。知らないですよと。それはお気をつけくださいねと。まあそんな、めちゃくちゃの数字じゃないんで、まあそこは大丈夫な範囲だとは思うんですけど、つまりどういうことかというと、これオーナーチェンジ売却買う人もそうなんですけど、オーナーチェンジ売却買うときに、オーナーチェンジ売却じゃなくてもですね、普通に物件を購入するときも、物件を購入するときも建物と土地の安分があるじゃないですか。建物と土地の安分。で、購入するときに、まあ私西数はですけど、購入するときに建物の安分を多くする、したいんですよ。したい。なぜかというと、建物というのは、まあ減価償却できる。まあつまり経費と相殺できるんで、利益が。意味わかりますかね。この話まだちょっと別の機会にしようかな。つまり、まあ、オーナーチェンジ売却だろうが、普通に物件購入するんだろうが、じゃあ400万円だとしましょう。で、極論です。極論。建物400万円、土地0円と。 で、買った方が節税できるんですよ。一方、例えば建物100万円、土地300万円だと節税効果は薄いんですよ。なぜかというと、土地というのは資産に計上されるんで、経費として損金処理できないんで。一方、建物というのは経費として損金処理、まあ減価償却できるんですよ。ですので、建物を多めに取った方が節税効果あるんですね。ただしと、めちゃくちゃなことやったらそれは税務署から突っ込まれるんで、あくまでも事業の実態ベースの範囲でとなります。まあこのあたりはね、税理士さんにご相談ください。で、何の話だっけ今回飼い主さんからはそういった案文の相談、この案文でいいですかねみたいな、ご相談が来てあったということで、まあ、飼い主さんとしてはなぜ買ったのかというと、もちろんテリトリーだったり、自分自身のテリトリーだったり、まあ、キャッシュがある程度余裕があったりするというのはありつつも、 かつ節税効果ですよね。まあ、利益がおそらく出てるので、節税として、まあちょっとね、利回りとしてはいいオーナーチェンジで建物の安分を多めにしたという意図はあるかなって感じですかね。で、なぜこの話なのかな、まあ、いっか。まあ、よくある質問相談。で、まあ、今の話で言うと、まあ、誰が買うんだって話ですかね。あとは、入居者さんにどうなんだっていう話で言うと、今回のケースで言えば、実は私、このオーナーチェンジバイ聞く、最初に入居者さんにご相談して、まあ、打診してるんですよ。よかったらどうですかって。で、その時の金額は、まあ、ちょっとは割安というか、まあ、市場に出す金額よりも割安で、この金額で、まあ、オーナーチェンジ売却で今考えていますけど、もしよかったらどうですかって最初に打診してます、入居者さんに。で、それが、いつだっけな、1年前ぐらいに打診しているんですよね。で、まあ、お断りというか、まあ、様々な事情で断りましたと。というのがあるので、その時に説明しているんですよね。あ、そうなんですね、と。で、この物件はそういうふうに売却予定ですから、と。まあ、もしかしたら、オーナーが変わるかもしれないですよ、と。で、その際は、お伝えしますね、と。で、もう一つとして、もし、まあ、同じに売却で購入したいみたいなのが、気持ちが変わったらいつでもご連絡くださいね、って、優先してご案内しますよ、というふうに伝えてあります、と。で、ですので、今回のケースで言えば、まあ1年前ぐらいからそういうふうに伝えてあって、で、買い付けが入って、まあ決まりそうみたいなタイミング、1ヶ月前ぐらいですかね、今から。1ヶ月、あ、2ヶ月前ぐらいかな。2ヶ月前ぐらいにそういうふうにお伝えしてと。で、まあ管理会社も入ってるんで、あ、これもでかいかもしれないですね。オーナーチェンジ売却で、管理会社が入ってるから、買いやすいんですよ、買い手としては。だって管理してくれますもん。ですね、管理会社が基本手続き全部やってくれますし、管理会社さんもそのまま管理は継続なんで、で、管理を聞き入ることもできるんですよ。解約することもできるんですけど、買い手さんは管理を継続しましたと。で、あとはその入居者ですね。入居者さんもそもそも連絡をしている、まあ普段そんなにとか、まあ一回も多分やり取りなかったと思うんですけど、何かあった時に連絡するのは管理会社さんなんで、仮にオーナーが私西和、まあ正確には私西和の会社なんですけど、私西和の会社だとしても、売却先買い手さんがオーナーになったとしても、何かあった時に連絡するのは管理会社なんで、そういった意味では入居者さんの負担も特にない、少なめ、まあゼロですよ、ゼロですよね。で、あとこれ、まあ、法律的にちょっと正確どこまでわかんないですけど、オーナーチェンジ売却って、通達すればいいだけ、入居者さんには通達すればいいだけなんですよ。つまり、賃貸借契約書だったり何かしら巻き直しとか、入居者さんに何かやってもらうということは基本ないんですよ。ないんですよ。通達するだけ、通知するだけ。 ですので、それも管理会社さんがやってくれるので、まあ、買い手さんとしては買いやすいですよね。あとは、よくある話として、じゃあ誰に売却を依頼するんだって話じゃないですか。で、私にしかず、今回のケースで言えば、最初はポータルサイトに乗っけましたけど、そこからポータルサイト、いや、一社だけに変更しましたかね。まあ、つまり、まあ、一般的にどうやってオーナーチェンジ売却するのかで言ったら、基本的には三つですよね。一つ目は、まあ、一括査定だったり、まあ、落待ちとかですよね。落待ちとかの一括査定に出すと。一つ目。で、二つ目としては、懇意にしている仲介業者さんに依頼する。もしそういう業者さんがあれば。三つ目として、個人で売却。それこそ、ジモティとか、家市場とか。で、まあ、おすすめは私、おすすめ二番ですよね。まあ、懇意にしている仲介業者さんが一番、いいかなと。まあ、オーナーチェンジで、まあ、住んでる方もいるんで、まあ、いろんな業者がなんか売却します、販売してますとか、なんか、誰か見学に来ますみたいなだったら、嫌じゃないですか。というので、まあ、そういった業者さんがあれば、信頼できる業者さんがいれば、その一社さんにっていうのが一番理想かな。ですかね。まあ、他にも、まあ、他にも、あるかもですけど、時間なんで終わります。30分過ぎたんで。まあ、このあたりとかね、詳細とかもっと聞きたいとか、もし何かあった時にどうしよう相談したいみたいなのあれば、ボロ戸建て投資クラブ、どうぞ、概要欄に URL 貼っておきます。ということで終わります。私、西数は 60% で生きるかつ時間リッチをモットーに、個人が楽しく稼いで自由に生きる事業やサポートをやっていっているソロプレナーエヴァンジェリストです。ということで、今日も良い一日を、また、あざいます。